リハビリ
イルズ、
イラストレーター沼田武史です。
黒木敦史です。
ガポロです。
浦野周平です。
はい、というわけでですね、浦野周平さん3回目です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に忙しいところ、
忙しいところ、すごいね。でも浦野さんこっち側だよね。
こっち側、さ
っきね、うん、浦野さんはこっち側ですねって言ったら、仕事がね、人がいい仕事をしたらもういいなって思うタイプなんですって。
まあ沼田さんがあっち側だっていうのは分かってる
でしょ。俺もちょっと遠ざかってる。
俺はこっち側だけど沼田さんはあっち側なんだって。
ちょっと待ってください。もうなんすか、綺麗な奥さんもいて、お金も持ってて、ふぅ、はいはい、うちはって、
ゆらちゃん、
僕毎回 P になってるんですよ。
ふぅ、はいはい、
そうなんですよ、
大丈夫なんです
よ。
まあまあまあ、
いろんなことがあるの、はいはいはい、
はいはい、
そうなってますね。
いやいや、まあそうですよ、まあ勝ち組ですよ。
いや、勝ち組というかね、勝つべくして勝った人ですよ。
そうですね、勝つべくして、浦野さんの、その、なんか、お味噌シェア時代の話聞きたいんですけど、
はいはい、
なんかあの、イラストレーターさんとお味噌シェアされてた時期があったんですか？
イラストレーターだけじゃなくて、はい、僕の兄と、はい、兄あのテレビ局でデザイナー当時やってたんですけど、
はい、
それとまあその兄の上司、あと僕の友達のグラフィックデザイナーと、あと今イラストレーターで、まあ、すごい売れっ子の諸岡徹っていうのがいるんですけど、はい、そのメンバーで。
あ、じゃあ相当大きなお店
じゃん。みんなね、なんかなんだかんだでこう実家暮らしだったりとか、
はい、
あとまあ会社に職場があるけどその他の作業をしたい人とかっていうのが、はい、集まって、じゃあ1個の安い賃貸のワンルーム借りちゃってそこで仕事しようって話になって。
それはいつ頃の話で、言い出しっぺは誰だったんです
か？ね、2001年ぐらいかな。
大学を卒業して何年ぐらい？
3年ぐらい。
その間
2、3年かな。
お家でやってたんですけど、
うん、実家僕は所沢なんです、埼玉の所沢なんですけど、はい、まあ駅から徒歩45分っていうすごい好立地にあって、はい、なおかつ打ち合わせの電話をしてるときに、下の階から、はい、ママンの、
はい、
ご飯よっていう声が
聞こ
えてきたりとか、あ、すいません、すぐ修正しますみたいな話をしてるときに、何度言ったら分かんのみたいな、こういう、
あるある
何度も言わねえじゃないか
と、おかんとマー君、
うるさいなみたいな、そういうのが嫌だったんで、で、まあ、当時まだおかん、蓄えもなかった、一人暮らしするにはちょっと心もとない貯金しかなかったんで、で、じゃあ、そういうメンバー集めて、事務所を作ろうっていう話、まあ、会社組織でも何でもないんです、ただの作業場なんですけど。
それはどこにあったんですか？
それは中目黒。
おしゃれ、
おしゃれになる前の中目黒なんですけど、そこでみんなで、事務所として使ってて、
青春だなぁ
なんて、ね、そうね、本当に青春な感じでした。
ぶっちゃけ、まあ、マニーはいくら出してたんですか、皆さん？
いくらかな、いくらだったかな、
3万とか5万とか、
確か家賃が15とか6とかそのぐらいのを、
はい、
そのみんなで分けてた、
まあ、5人、
うん、5人ぐらい
で、じゃあ、まあ、3万か5万
ぐらい、まあ、それぞれね、まだ一人暮らしも始めてなかったんで、
お兄さんが率先して売ったわけですか？
いや、兄は率先っていうよりもなんかこう当時のこうデザイン事務所とか組むのかっこよさそうじゃないとかっていう、
なるほど、
一人だけなんかテンション違う感じで来てくれて、金出してくれるんだったらいいやって、
あ、そうなんですね、 と。
まあ、事務所スタートして、はい、それぐらいみんな仕事があるんで、
はい、
徹夜しつつ泊まりつつ。で、諸岡徹の実家が布団屋さんだったんで、
あ、そうなん
ですか。特注で紙用の布団とか作ってもらったりして。
楽しそうだね。
楽しそうですね。家族この3人でやるって言ったら嫌だ。
嫌だ。絶対嫌だ。
で、それは諸岡さんはいつ頃知り合いだったんですか。知り合いで。
諸岡徹がもともと兄の友達だったんですよ。
そうなんですか。え、年上なんですか、
三岡
さんって。
4つ上です。あ、兄も4つ上で、同世代で。
あ、そうなんですか。じゃあ結構年上の方なんです
ね。僕は兄と顔がそっくりなんで、はい、ある日こう僕のことすごい睨んでる人がいて、
はい、
なんだろうと思ったら、なんか裏のだろうけど顔がちょっと違うようなって、兄のことを。そうで、話したら、あ、ごめん弟ですって話して、イラスト描いてるんだみたいな話で、で実家で暮らしてるっていうので、まあまあ、その後いろいろ紆余曲折あって、まあ事務所やらないっていう話になったんですけど。
じゃあ本当に、じゃあお兄さんとか巻き込んで、お兄さんの友達だったんですか。
そうですね。で、まあデザイナーもいたから、こう一方でこうなんかデザイン業とかってああやってんだみたいなのを横目で見ながら、
はい、あ、一緒でなんかこうやるってことはなかったですか。
あんまりそういうのはなかったんですけど、あ、まあたまにポストカードとか、まあ、作ったりとかっていうのができる環境にあったんで、あと一人で孤独に描いてるよりは、まあ、イラストレーター同士でもうこの場合どうなのとかっていうのをやり取りしながら、まあ、っていう会話はほとんど少なくて、ほとんどエロ話ばっかりとか、
エロ話
とか、エロくないとか、そういう女の子もいたんで、女の子が帰らないときはこうメールでエロい話をやり取り、
そこまでして、
うん、この女優エロいよね、エロいね、エロいよねみたいな、
すごい純粋なエロさです
よね。いいですね。なんか学生っぽいですね。部活っぽいですね。
で帰ったらエロいよねって声に出して言えるっていう。
どうやらラストだな。
あ、はい。そうですか。
なんか本当に部活っぽい感じで。
何年ぐらいやってらっしゃる
の。何年かな。その事務所自体は今も。諸岡が続けてて、
諸岡
と、まあ、あと友達のデザイナーが一緒に2人でやってて、
あ、じゃあまだその事務所はまだあって、
まだあります
。みんな引っ越しちゃって、なんだよって
、1人抜け、2人抜けみたいな感じで、で僕も1人でやりたいなっていう風になってきたりして、
落ちますよみたいな、
シャングリアの赤を
確かまりました。
これも残ってます。
ウーロンハイ、
じゃあ大丈夫です。はい、そうなんですね、うん、
楽しかったですよ。なんかもうノウハウも分かんないし、他のイラストレーターがどういうことやってるのかも分からない、ましてやこうね、入り口がちょっと僕の場合イラストレーターになるぞってなった人間じゃないんで、すごく
かっこいい、
やり方が分かんないっていう部分は、諸岡徹がすごい手書きでいろいろやったりして、すごい器用なんですよ。どんなタッチでも描ける人間で、それを横目で見ながら、ああこうやんのねとか。
イラストレーターさんのじゃあお友達って言えるような浦野さんは大体どの辺の人と付き合いがある、
うん、どの辺の人、
どの辺っていうか、まあ、お名前出して差し支えなければ、
はいはい、
で浦野さんが言って、うん、あれ俺追われてねえじゃんみたいなのが多分あるかもしれない。ね、でも、ね、バババッと言っていただいて、
本当にね友達い
ないんで。ないです
か。
じゃあ僕ら友達になってもらえますか。
あ、でもあのぜひぜひ。こんな僕でよければ。
あ、本当ですか。なんですかこの愛の告白みたいな。え、浦野さん今度お伺いしてもいいですか。
あ、いいですいいです。
はい、まあ、今はちょっと奥様がね。
うん、まああのあと片付いてないってだけは。
今度ぜひ浦野亭でね、
あ
の収録
を。
ということ
で、
そうですか。で、どなたですか。
どなただろう。
さっきお名前が出た諸岡徹さんとか、
うん、イラストレーターじゃないけどな。
あ、でもジョー・ホソンさんとも面識が、
うん、まあ何かしら誰かのオープニングで会うっていうので。
なるほど、
うん、会いますね。
他はどうなったの。知り合い
と知らないさんとかだと先輩になっちゃうんで。
あ、先輩、
あれ本当に友達いない、どうしよう。
大丈夫です、まあ、僕らもいないですから。
僕らもいないんです。本当に
予想ってません。
はい、
予想ってません。
友達いないからもう必死こいて友達ごっこしてるんですよ。ごっこしてる。
悲しいな。
悲しいなっていう友達いる夫婦の感じをね。そんなねあれですよ。僕らいないですもんね。僕らもでもこれをやる前は本当に1年に本当に2回ぐらいしか会わない仲だったんで、これをやるようになって強制的に1月に2回ぐらい会わざるを得なくなったんですけど、とにかくがっていうことで。
なんか、でもラジオとかやってて、
あ、僕
友達の輪は
全然
広がらない。
ラジオはもう本当にあの一定の人数でやってるんで、そんなに多い人数でもないんで、
はい、
スタッフさんとはすごく仲良くなりますけど、
うん、
皆さんちょっとね、やっぱりタレントさんとかだとそんな会うことは、プライベートで会うことは全くないです
けど、ね、
そうです。そんな感じです、
はい。
有名人とかってどうなったかって。
有名人は仕事では会うんですけど、
え、例えば
西川貴教さんとか。あ、ジャケット周りやってる。
なるほど。
あのグッズとか。
お、素晴らしい。
あとは何だろう、有名人、あ、有名人はすごかったんですよ。あの昔あのグループ展というか、はい、イベントなんか、はい、あの企画展があって、
はい、
で、あるモチーフに対して、はい、まあ、絵を描いてくださいって言われて、で、あ、いいですよって言って、それのあるモチーフ結構壊れやすいんで、
はい、
スタッフが直に持ってきます、
はい、
で、あ、じゃあ家で待ってます、ピンポン、すいません、持ってきました岡田ですって言われて、ガチャって開けたら、あの、
ふぅ、はいはいはいはい、
岡田さんがいらっしゃって、
ふぅ、はいはいはいはい、
ええとかなって、その方が、
はい、
主催のイベントだったので、
すげえ、
まさかご本人が登場っていう、
すごいですね。
ふぅ、
はいはいはいはい、
水が来たっていうのはすごいかもしれないと思って、
なんていうあれだったんですか、名前は。
デブリっていう、企画展でしたね。で、もう僕はもうそれでも仲いっぱいになっちゃって、
すごいっすね。
すげえ。
しばらく、
はいはいはいはい、
ここに岡田くんが座りましたっていうので、友達がみんな座りに来るって
。ああ、
名所ですよ。
名所になりますね。写真とか撮らなかったですか。
撮れないですよ、やっぱりね。
撮れないですもんね。
やっぱりね、現物がいるとね。
そうですね。そこで撮ってくださいって言えないですよね、なかなか。
有名人前にして意外とあのサインくださいって言えなくない
ですか。言えないですね。やっぱり言えないですね。
唯一ね、どうにかこう仕事だから なんかこう言えたのが二重に光ったんで、その時はもう持ってきた昔の二重にさんの CD をいつもラジオ聞いてますって言ってサインくださいって言って、完全にミーハー心で、
でも浦野さんもうイラストとかは知ってたんじゃないですか？
どうなんですかね、
そんなに
知ってるような知ってないような、
それまでどうやってお会いしたんですか？
当時モテリーマン講座っていうスマートモテリーマン講座って連載持ってて、それのライターさんが取材順位さんするけどどうする、
おすごいいいですね、
いいんですか、
マジですか、
それは行きます、
マジですか、いいな、
何度もいいんですか、いいんですか、
ラジオ結構聞かれるんですね、
ラジオはもう作業中はずっと聞いてて、
何を聞くんですか、やっぱり伊集院さんとか
伊集院
ジャンク、
ジャンク、おぎやはぎの
ドウラなんですよ、僕やってる番組が、
あと泣いていない、
ドウラなんですよ、世界線フラッシュを、ユーストでも見れる、
木曜日は面白いですよねラジオはね、
そうですね、
オードリー、なんか昔だったら松本人志も放送して あと三浦純さんとかそういう、
そうですね、このリハビリヘイズも聞いていただいて、
あの何週か聞いてますよ、
マジですか、
何回か聞いて、全部聞いて毎回聞き直してって、
そうなんですか、
ラジオ基本的に全部一通り僕取りためるんですよ、これなんかポッドキャストだから何回聞くじゃないですか、
はい、
今まで取りためたやつも例えば10年前の今日とかっていうのを聞いたりして、伊集院光のラジオ10年前の今日を聞いてちょうど季節感合うから、それ作業の BGM にして、
好きですね相当な相当なリスナーさんですね、
なんか喋り物が楽しくなっちゃって、ね、一時期だから喋り物っていう意味で稲川淳二をすごい聞き出したりとかして、
あ、そうなんですか、
稲川淳二のこう対してこっちが完成度の低い階段とかが意外と間違ったりして、そんなことってあるんですねってこう聞いてる人を放り出す割り方の階段とかが意外と大好きで、
でも僕らもね、あ、そっか、なんか結構くだらないフリートークの方が、
はい、
なんか面白かったりする場合もありますもんね、
そう、なんかたまにこうハッと思ってイラスト論に戻そうとする時あるじゃない、
はい、
どうやって描いてるんですかって急いで戻してみたり
そうですね、
で、そうなんですか、それはいくらなんで途中からどんどんまたお金の話
嘘、そんなつもりないですけどね、じゃあ僕はそのもう、まあ、浦野さんみたいなこうインタビューって雑誌とかに書かれてる、
はい、
インタビューで、そういうインタビューをしても面白くないだろ
う、
もっとなんていうの、そういうドキュメンタリーというか、ドキュメンタリーというか、こうもっと聞きたい、聞きたいものの確信をつきたいなと思って、改革をしたいなと思って、本当はこんな話聞きたくないし下ネタもしたくないんですけど、せざるを得ない、
まあ、
なんかもうちょっと過激なものをやりたがる、まだちょっと若造なので過激なものをしちゃったりするんですね、若気の痛いならもう知れませんね、
でもこうなんかね、イラストレーターって意外とつながってるようで普段何してるか分かんない
ですね、
唯一わかるのがもう、ね、誰かの展覧会の二次会とか、
二次会とか、二次会とかって行かれるんですか？
行きます。行けるときは行くんですけど、今もう子供いるんで、
あ、そうですよね、
子供寝かせてるのがもうね、8時半とか9時半。
寝かせるのって裏のさ、
夫婦で。
すごい時間かか
りますね。いや、もう寝てくれないんですよ。だから。 その時間帯って大体何かのオープニングの時間なんですよ。だから絶対オープニングに行けない状態になっちゃって、
そうですよね。
もうそのまま8時とか9時とかに寝かせて、僕も寝るんですよ。で、2時半とかに起きてイラスト描き出して、
朝は何時なんです
か？2時半。いや、もう2時半とか3時とか。
2時半から、じゃあ8時から2時半ぐらいまで
寝ちゃう。
それからもうガーッとやって、また8時半になったら寝るみたいな。
豆腐屋さんみたいな生活で。
へ
え。子供たちが起きるまでは描いて。
朝ごはんは何時に食べますか？7時とか。
そのぐらいに食べて、で、まあ、子供を自転車に乗っけて保育園に送って戻ってきて帰って昼飯、12時ぐらいになったら昼飯食って、で4時半ぐらいになったらそろそろ迎えに行かなくちゃってやって、
で小さいお子さんは奥様が見られてる。
まあ、僕も見てます。あの、そうで、まあ、子供にご飯食べさせて風呂入れて、でまたその一周です。
お昼ご飯は何を食べる？家で食べるんですか？奥様料理。
そうですね。まあ、今赤子がいるので。
そっか、そうです。
または時間差で
外食、
外に食べに行きたいって。俺はここに行きたい。
そっか。
俺はここに行きたいって、時間ずらして。
上の子は、上のお子さんはおいくつなんですか？
もうそろそろ2歳。
2歳、もう少し2歳。あ、そうなんですね。言葉は結構喋り始めました。
まだ単語ですけど、
ちょうど2歳、2歳半くらい、すごいコミュニケーションが取れて楽しい時期ですね。
外に出らんなくて、出らなくて、ただでさえ引きこもりなのに、
そうですね、
さらにこう、出るときに妻の顔見ていいよねって、妻の目が笑ってないって。
今日どうやって出たんですか？
今日は時間だから行くねっつって、
はい、
出るよっつって。
すいません、この奥様はこのポッドキャスターご存知ですか？
は知らない。
あ、知らない。
知らないままにしといてください
ね。知らない方がいいことだってありますね。そうか。じゃあお子様結構中心の
になっちゃいますね。
なるほど。
で、仕事セーブしたりしてるんですか？
ですね。もうね、作業時間が全然
足りない。
なくなっちゃう。
じゃあ時間がほんとないから断ったりって、
もう仕事をする暇をくださいとか、そういう感じ。
そうなんですね。
だからまあ、
ブロックさんの顔がマジで、
そうなるよ。そうなるよ。でもよく
ここまで忙しくないからあれですけど、
立山さんの本、ポッドキャスト聞いてから買ったんですよ。で、
はい、
面白い。そのまさにそうで、これ
そうですよね。同じです
よ。じゃあ片山さん喜びますよ。そんな、
まあ、でも勝山さんに対してはほとんどエロの質問ばっかりだ
った んですけ
ど、エロい人っていう認識だ
ね。まあ、勝山さんは怒ってますよ。もう二度とこ出てこない。
エロい池上彰だって何でも答えてくれる。
名言、エロい池上彰。じゃあ、そうだ、忘れてた。もうなんか真面目な話ばっかりであれなんて、ラノさんってまあちょっとエロい話とかって大丈夫ですか？
はい。
浦野さん好きな AV 女優とかって言いますか？
AV 女優か、
忘れてた。
忘れてた。なんだろうな、特にこれっていう特定のはいないんです
けど。素人ですか、それとも
例えばネットの波を漂って、
はい、
見つけた動画の、はい、この子でも名前わかんない。
わかんないですよね。
顔で認識してる
っていうのなんで、で特にこう AV 買ったりもしないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、全然もうサンプルで十分な人間なんで。
へえ、サンプルで。
なんかなんだろうな、こうどちらかというとこう誰が好きっていうよりも、どういうジャンルが好き、そういう感じの。
どういうジャンルが好きですか？
どういうジャンルが好きっていうと、
まあまあまあ、
自分で今言い出したから。
オウム返しましたけど。
なんだろう、こう、女の子が、
はい、
あの男の子と、
はい、
女の子体入れ替わっちゃったあるんですよ。
健康性じゃ
ん。俺があいつであいつが俺でみたいな。
でガチンコで作り込んでるやつ。
ドラマだね。
まあ、まあ、特にエロがどうのこうのっていうよりも、こう一生懸命女の子が男の子を装ってる。
ああ。
一生懸命さが。
なるほど。
なるほど。
ドキュメンタリーなところがある。
そう。
そっか。なんか。
わかんない
でも、
ちょっと全然わかんない、共感できない、
わかんそうだよね、なんかそうですね、そうだな、
エロに関しては僕の中でも、
それが
ほぼ全てみたいな、
なるほどね、
それ DMM にありますサンプルで、
あでもね、そういうね、ジャンルがあるんですよ。
え、あるんですか。
ありますあります。
なんていうジャンルです
か。なんだろう、入れ替わりとか。
入れ替わり、思ったんだ。そうなんだ、入れ替わり系。
ジャンルチェックしてるんですけど、入れ替わり見たことないですね。どこで、どこで
一生懸命それ男を演じてるのに、
たまにこう、あん
とか言うのとかってあるじゃん。
それいいですか。
すげえ分かった気がする。
一瞬設定崩れたんだ。
一瞬設定が崩れる。
女優の素が設定を超えた時っていう。
あ
すげえ深い、それ
深いですね。あいいな、それ
新しい、ちょっと
なんかね、それボーイッシュな、ボーイッシュな女の子がちょっと女になるみたいなことでしょ。まあ、ボーイッシュっていうか、まあ、男って設定なのか
もしれない。男と設定なのに女が見えてしまう瞬間がいい。
そうです、途中からその設定がどうでもよくなって
る。へえ、大体なんか設定って緩いじゃないですか。
確かに、
その中でそういう頑張ってらっしゃる、
なるほど、
見るのは面白いなっていう、
そうか、
やっぱさすがっ
す、さすが、売れてる人たちが
アーティストって感じがしますね。
そうか、あ、好きな芸能人とかいるんですか。まあ、アイドルとか、まあ、あの特に、
なんだろう、いや、あの名前が分からないっていう芸能人の名前を知らない、
ただのジジイじゃないですか。
そこに
ただのジジイじゃないですか。
最近ね、ひどいんですよ、ジジイ感が。
分かります。俺も名前全然分かんない。
ああ、そうか。そうかもしれない。
あの、まあ、かといって一生懸命勉強するのもなっていうのは。
まあ、そうですよね。昔から好きな、あの、ね、例えば松田聖子が好きだったりとか、当時昔好きだった人とかいないんですか。
でも広末出てきたとき衝撃受けませんでした。
あ、もうそれは
そうですよね。
あ、広末か、あ、そっか。
広末世代でもないです
よ、ね。でもそんな長いじゃないですか。まあ、
そうですね。
広末はまあまあ。
広末はショックでしたよ。
そっか。いいですね。なんかいい具合に追っかけちゃったんだけど、でもなんか浦野さんがあのまさかリハビリ見に来てくれると思わなかったんで本当に嬉しかったです。
いや、なんかね、あのいいですよって言ったらえっていう
そうそうそう、いや、なんかね、あのイベントかなんかで僕フェイスブックに上げたら浦野さんいいねってしてくれたから、あれもしかして誘ったらこの人
優しいんじゃないか、
優しいんじゃないかと思って
優しい人なんじゃないか、
そうそう、それでちょっとそんなにあれだ、面識がそこまでないんですけどぶっこんでしまいました。
本当よく来てくださいましたよね。
本当ですよ、いい記念になりましたね、これやってて、ね、
これであ
とは堀北真希ちゃん来てくれたら
もう、ね、
まあやってればいつかは
ですかね、
チャンス
来るのかな、来ない
来ない、50年くらいやり続けたら落ちぶれた堀北真希が来るかもしれない。
本当かな、まあ来るかもしれないですね。
大女優の可能性もある。
大女優だよ、
むちゃくちゃ落ちぶれてる可能性
ある。大女優になっちゃうよ。
一番最初の浦野さんの話みたいなエピソード欲しいですもん。それで実はあの時のあの人が、
ああ
、そうそう、ね、皆川美香、
皆川美香だったみたいな、そういうの欲しい、俺も
欲しい。ないな、
もうないでしょ、今ないって、もうないですか。
すごいな、浦野さんは本当に表舞台に生きる人ですね。
いちいち言わなくていいですから。
じゃあそういうわけでですね、そんな、はい、あの ビッグゲスト、ビッグダディ
すごいいい人だった、今日もずっと話聞いてて、
ね、もう聞いてるだけでためになるラジオだった、うん、ポッドキャストだったらね、
うん、みんな嬉しいんじゃないですか、ね、聞けて、はい
ね、これでもう本当にいい思い出ができました。
もちろんありがとうございました。
では、なんでしたっけ、わーわー言うとりますけれども、
お時間です。
お時間です。
さようなら。